Radio communication fans, this is FM Paloon. This is your community place. Over.
Beam Antenna.
All radio communication fans, this is FM Paloon.
Beam Antenna on 76.2 FM Paloon.
はい、皆さんご機嫌いかがでしょうか。ビームアンテナのお時間です。お相手は JI1BTL 三田香織です。さあ、連休でございますが、皆様はどこかお出かけになるんでしょうか。私はですね、今回このね、連休中敬老の日がありますよね、ということなのでね、ちょっと敬老会のステージ頼まれてまして、久しぶりにね、おじいちゃんおばあちゃんの前で歌ってくるんですけれど、ちょっとね、やはり敬老会はね、いつものちょっと歌謡ショーとは違って懐かしい曲をふんだんに取り入れて歌ってるんですよ。でも、あの、もう私も何年も歌ってますから、何年何十年前のあの敬老会と今の敬老会はやっぱりね、もう皆さんお年寄りが若くなってきてるんですね。ですから、ずいぶん昔に行った敬老会は本当に懐メロっていう感じの曲を歌ってあげると喜ばれたんですが、今あまり懐メロっていう感じの曲だと逆に古すぎちゃう感じで、皆さん新しい曲を好んでらっしゃるんですよね。ですから、ちょっと懐かしい曲でも新しめの懐かしい曲を、中心にね、歌わせていただいてるっていう感じなんですけどね。はい、ということで、なんかね、ご事情でいろいろ、あの、敬老会も昔は全年齢の方がお呼ばれされたのに、今はね、もう本当に高齢の方しか呼ばれないとか、何年後かで、あの、人数分けてるとか、いろいろあるみたいですね。まあ、そんなことでシルバーウィークということですけど、皆さん無線も楽しんで参りましょうということで、今日もね、どんな方とお電話つながってるのでしょうか。楽しみにこの後聞いていただきたいと思います。それでは今日も張り切って参りましょう。ビームアンテナ、この番組は FM パルルンの制作でお送りいたします。
Beam Antenna on 76.2 FM Paloon。
さあ、それでは今日はですね、北海道のハムフェア、いよいよ開催されますが、実行委員会の事務局の中島さんとお電話がつながっております。中島さん。
はい、中島です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。さあ、いよいよですね、ハムフェア。
はい。
はい、日にちはいつになりますでしょうか。
はい、来週の土曜日から9月20日の、から21日の日曜日までの2日間となっております。
はい、会場っていうのはどちらになるんですか。
はい、出会うね札幌という施設になるんですけども、
はい、
札幌駅北口から歩いて5分から10分くらいの、場所にある施設になります。
あ、じゃあ結構、あの、遠くから来た方も駅からそれくらいだったら歩けなくもないですね。
はい、はい、もう、あの、十分歩いて行ける距離です。
はい、この北海道のハムフェアっていうのは毎年開催じゃなく1年おきっていう感じなんですよね。
そうですね、あの、北海道地方本部の行事として、開催されているものなんですけども、北海道ハムフェア と、セミナーというのと各年ずつ開催という形でやっております。
あ、そうなんですね。じゃあハムフェアがない時の年はその
セミナー、ね、
セミナーという形でやられてて、
はい、
じゃあハムフェアという形でやるのは、ね、あの、1年ごとでということで、今年がそのハムフェアの年っていうことなんですね。
はい、はい、そうなります。
あの、土曜日日曜日の2日間ということでしたけど、土曜日は少し開催時間がなんか普通だったら朝からっていう感じですけど、午後からになるんですか。
はい、そうなんですよね、会場の準備のために午前中、我々の方で会場設営とかを行いまして、
はい、
13時から、入場していただけるような感じになっております。
はいはいはい、じゃあ、そういった一般の方が入れるのは午後の1時から。
そうですね、はい、
という形です。
その前、はい、うん、その前に12時50分ぐらいから、オープニングセレモニーと、ということで、地区委員長からの挨拶ですとか、
はい、
ご来賓 の JAL の森田会長さんから、ご挨拶いただいたりと、テープカットが行われたりというのがありますので、12時50分に来ていただければよろしいかと思います。
ちょっと早めにね。はい。で、ね、まあ、この2日間でね、様々なイベントが開催されるわけなんですが、簡単にどんなようなイベントが行われるかお知らせください。
はい。まあ、中止になるのは、各、ブースの出展という形になるんですけども、今年は出展団体51団体、
多いですね。
皆様が、はい、出展していただきます。
はい。
それとあと講演関係ですけども、パネルディスカッションがあったりですとか、
はい、
各メーカーさん の製品の紹介だったりとか、
はい、
という形で講演が6件ほど予定しています。
はい。どのような講演になるんですか？
そうですね、例えば、一番最初の若者パネルディスカッションというタイトルのものがあるんですけども、
はい、
まあ、あの大学生だったり、保護者の方だったりだとか、学校の先生だったり、まあ、アドバイザーとして森田会長にも入っていただくんですけども、そこの中で、まあ、パネルディスカッションをしたりというものも予定されておりますね。
はい。そして、
はい、その
他には、
そうですね、その他には、総務省さんの講演になるんですけども、電波利用電子申請ですとか、アマチュア無線の制度についての説明と、はい、というものが、予定されています。
はい。これが、20日の土曜日ですね。
そうですね。
はい。日曜日になるとどのようなことになりますか？
はい。日曜日になるとですね、アイコンさんの、まあ、メーカープレゼンテーションということで、新製品の紹介をしていただいたりですね。その次ですと、QRP やロッドアンテナでも楽しめるポタですね。最近の流行りの、
はい、流行りですね。
はい、紹介と、うん、はい、最近のものづくり事象という形で、7L4 と WVU の花口さんに講演をしていただきます。
はい。
はい。それから、JAL の会長の森田会長から、変わり始めた JAL その先へと題して、講演していただきます。
はい。
はい。あとは、あと、ケンウッドさんですね。JBC ケンウッドさんの、メーカープレゼンテーションと、ということで、弊社 VTuber 社員、波登りも登場ということで、デュアルバンダーの、はい、紹介です、ね、
はい、
をしていただくということになっております。
そういう講演内容もありで、あと本当に会場内をいろいろな、ね、会場に私も一度行かさせていただいたんですが、ここは講演をやる会場、はい、ここはいろんな出展者のブースの会場、なんかすごくいっぱいいろんな会場がありますよね。
はい、そうですね、4つに、はい、分かれている形ですね。
A
会場と B 会場と公演と、あと11階の方で記念局の、記念局の運用というものが行われます。
はい、はい。まあ、そんなね、ウェブースさんもたくさん出展していらっしゃるということですから、皆さんジャンクコーナーなんかっていうのもあるんですか？
そうですね、各ブースジャンクの販売というのもありますし、
はい、
ですね、まあ、イベントとしてその、まあ、ジャンクだけでは、ないんですけども、
はい、
オークションの、はい、企画というものも用意しております。
あ、これちょっと面白いなと思ったのはオークションということで、皆さんこれをちょっと皆さんに、はい、お譲りしたいっていうのを皆さんで、じゃあ値段をいくらいくらっていう感じで、
はい、はい、
出してオークションをやっていくって感じなんですね。
は
い、
そうですね、北海道ファンの日は毎回の恒例風刺になっているようなものなんですけども、
じゃあ結構いい無線機なんかも出てきたり、
はい、そうですね、結構無線機だったりアンテナだったり、ジャンク品だったり、いろいろなものが、はい、出てくると思います。
で、結構じゃあこれ盛り上がる感じなんですか？
結構一番盛り上がるイベントかもしれないですね。
はい、これも、オークションが行われるのは土曜日、日曜日、どちら？
はい、はい、日曜日のお昼頃を予定しています。
じゃあちょっとお昼食べに行こうなんて言って、お昼食べに行ってしまってると、その間にオークション始まっちゃうかもしれませんからね。
そうですね、はい。
はい、じゃあその辺はね、ちょっとお目当ての方はね、時間とかをお気をつけいただければと思います。 はい、どうですか、来客の方はやはり北海道だけじゃなく、はい、いろんな全国からいろんな方いらっしゃいますか。
はい、毎回や日本全国、青森から九州、沖縄の方までいらっしゃっていただいております。
やっぱりね、ちょっと北海道ということですから、まあ、皆さんね、遠くに行く場合でも飛行機でフィョンってすぐ行けちゃう場所ですからね。
はい、そうですね、うん、札幌市内の本当の中心部ですので、はい、新千歳空港で飛行機を降りられて最短で1時間か1時間ちょっとぐらいで、はい、会場に来れると思いますので、
ね、はい、はい、じゃあぜひね、ちょっと連休でもないか、でもまあね、ちょっと休み取っちゃえば休めるからっていう感じで行かれる方も多いんじゃないのかなと思いますが、あと、はい、なんと言いましてもこの北海道ハムフェアの目玉じゃないですけど、初日の日に皆さんでのアイボールのミーティングもありますよね。
あ、はい、たくさんの方に参加していただくんですけども、
はい、
まあ、現在約80名に、はい、が集まっていただく予定になってます。
はい、もうこれ申し込みは終わっちゃったのかしらね。
残念ながら終わってしまったんですよね。
そうなんだ
よ。10日まで。
10日までですからね。はい、はい。まあでも本当に多くの方で、皆さんであれですよね、ジンギスカン食べるんですよね。
そうなんですね。札幌ビール園での、はい、ジンギスカン食べ放題で。はい、
ね、私も行かせていただいたんですけど、のすごいみんなでジンギスカン始まるから煙だらけになる。
そうですね。
あれにはちょっと驚きましたけど、はい、でもね、それもなんか北海道ハムのね、ハムフェアのなんか楽し一つの楽しみじゃないですけど、
はい、なんかビール園でぜひやりたいっていうのが皆さんからのご要望だったので。
そうなんですね、やっぱりね、はい、そうですよ、札幌といったらビール園ですもんね。はい、ね、なんか分かるような気がします。じゃあそんなね、アイボールミーティングも前日の初日ね、終わった後みんなで会場移動してって感じで、これ、はい、ハムフェアをやる会場から札幌ビール園までっていうのは結構近いんですか。
割と近いですね。歩いてもまあ15分ぐらいで、はい、行けるような、距離感だと思います。
じゃあね、ちょっとそんなことでなんかちょっと涼しくなってきたっていう北海道ですからね、歩っていくにもちょうどいいのかもしれないですね。はい、じゃあそんなね、じゃあちょっとそのアイボールミーティングは間に合わないかもしれないんですけど、ぜひ北海道に皆さんには全国の方々に遊びがてら来ていただきたいですね。
はい、はい、ぜひよろしくお願いいたします。
はい、じゃあもう一度日時や場所の方を中島さんお願いいたします。
あ、はい、来週9月20日の土曜日から、21日日曜日まで、場所ですけれども、出会うね札幌という札幌駅北口から、歩いて5分から10分ぐらいの距離にある施設になります。よろしくお願いいたします。
はい、じゃあたくさんの方にね、お越しいただきたいと思います。はい、今日はですね、ハムフェアの実行委員会の事務局でいらっしゃいます中島さんにお話を伺いました。中島さん、どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
それでは1曲聴いてください。安全地帯で夏の終わりのハーモニー。
りの歌は夏の夜を飾るハーモニー。夜空をただ彷徨うだけ、星屑の
76.2 FM パルーン。
さあ、それでは今日もハムライフ .jp 羽田さんとお電話つながってます。羽田さん。
はい、こんばんは。ハムライフ .jp の羽田です。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
世間では連休ですね。
世間では連休ですね。
はい、ね、
カレンダーの赤丸が並んでます。
ね、なんか今月は赤丸がいっぱいあるんでね、皆さんいろんなところにお出かけする方も多いのかななんて思いつつ。
そうですね。
ね、さあ、それでは今週はどのような、はい、ことが話題になってるでしょうか。
はい、ハムライフ .jp で9月の6日から9月の12日までに出したニュースなどから特に注目を集めたものを拾ってみました。
はい、
まずですね、アマチュア無線には珍しい爽やかな話題をちょっとお伝えしたいと思ってます。9月の4日なんですけども、秋田県の秋田テレビが夕方の情報番組で、の中でですね、スポットライト文化の力っていうコーナーを設けてるんですね。
はい、
で、地元の高校のいろんな活動を紹介しているコーナーらしいんですけども、ここにですね、横手市の、県立横手清涼学院高校の無線部が登場したんですよ。
はい
はい、で、文化系ですし、無線部が登場っていうとね、なんかみんなで無線機の前でこう更新したりコンテストに出たりみたいな、イメージを考えていたんですけども、
はい、
実はですね、この学校 ARDF がものすごく強くて、部員さんがね14人いらっしゃるんですけども、その ARDF に打ち込んでる様子をですね爽やかに紹介している番組なんですよ。
お、
はい
はい、
で、秋田テレビの YouTube のチャンネルで公式のものが見ることができますので、みんな見れるよという記事をハムライフにも出しましたところ、おーすごいということで皆さんこれを見てくださっています。
あ、そうなんですね。うんうん、いや、高校生ね、結構 ARDF に力を入れてる学校多いですからね。
ありますね。
うん、
で、やっぱりね、体力作りや何かも兼ねてるのかな、無線、文化系の部っていうね、無線部のイメージありますけど、うんうん、ARDF に関してはもうバリバリの体育系ですもんね。そうそうそう、
私も何人かね、子どもたちにインタビューしたことありますけど、
はいはい、
そういう文化部だと思って入ったら、はい、すごい走らされたって。
そうですよね。このね、番組でもね、体力作りって言って、部員がみんな学校の周りかな走ってんですけども、その全力で走って、しかもですね、アンテナを手に持って走るんですよ、体力作りで。
はいはい、実際そうですからね、 ARDF はね、うんうん、
あ、これ大事なんだなと思ってですね。
うん、
うん、でね、すごいですよ。7月のね、高校 ARDF 競技大会は、
はい、
クラシック部門の学校対抗で優勝されて、うん、 で今年8月の、リトアニアで開かれた IARU ワールド ARDF チャンピオンシップにも行ったらしいんですけども、
はいはいはい、
団体部門で3位で、あの10月になるとあの福井で今度ね全日本の競技大会がありますけども、はいねはいはいはい、これにも参加するよっていうことでですね、うん、特にあの3年生だったかな、あの女子部員の方がねすごく頑張っていて、あのインタビューにも出てこられていましたね。
ねえ、いやでもそうやってね、こうやって一般の方がん、なんだろうこれって言ってね見ていただいて、なんか面白いねって言ってまたアマチュア無線に興味を持ってくれるといいですよね。
うん、そうですね、ちょっと無線のイメージも変わって、あ、こんなこともやってるんだとかね、
う
ん
う
ん、
そうそうそう、
すごいなんかね体力使ってやってるじゃんみたいな感じのねあれで見直してもらえるといいなと思いますけど、
ね、無線は本当に前に、ね、座ってマイクの前マイクで喋ってるだけなのかと思ってたらこういうこともやるんだねみたいなね、
うんうん、そうですね、
はい、
あのそういう意味ですごく爽やかなものですんで、あのまだ秋田テレビの YouTube で見れますので、はい、ぜひぜひご覧になっていただければ、
はい、ぜひ皆さんご覧になってください、はいはい、そして次に、
はい、次はですね、電波新聞社さん、まあ、出版とか新聞とかを出しているところなんですけども、ここが2010年から、年4回発行してきた電子工作マガジンという雑誌があるんですけども、
はい、
これがですね9月の19日発売の号をもって、うん、定期刊行を終了するっていうアナウンスが出たんですね。
あら、
うん、でこれがねショックを受けたみたいで、皆さん、寂しい、どうしようみたいな感じでですね、あのたくさん注目してくださってます。もともとね電子工作マガジンっていうのは、1999年で休刊になった月刊誌ラジオの制作の流れを組んでるものなんですね。
はいはい
はい、でラジオの制作自体は1955年ぐらいから刊行してますから、まあ、ものすごく歴史もありますし、昔はラジオの制作とか、まあ、他の出版社ですけど初歩のラジオとか、うんうん、模型のラジオとかいろんなそういうラジオ制作とか入門者向けの電子工作を扱った雑誌が、まあ、あって、
はい、
まあ、私たちもそれで育ってきたんですけども、
だっていまだにうちの OM のおじいちゃんたちその古い本持ってますもん。
あ、そうですか、大事に、
うん、大事ってほらこの前出たじゃないですか、あの何でしたっけ、
はいはい、創刊70周年記念号、はい、
あれこれのこの表紙ってなんかうちにあるぞみたいな感じで復刻みたいな感じで今度この前のやつは出されたんですもんね、あれね、
うん、そうですね、あの表紙はね、うん、1992年に一回使ってる写真なんですよ。ですよね、
この本うちにあるとかってやってました
すごいすごい
、ね、でだからじゃあそれの流れを組んだのがこの電子工作マガジン、
はい、
これも終わりになってしまうということなんですね。
電波新聞の中でですねやっぱり社内の体制変更とかっていうのがあったりで、
うん、
今まで日刊出ていた紙の電波新聞も、10月から週刊になってしまうんですね。
あ、週1回だと、はい
はい、で雑誌を発行しているセクションもなくなってしまうらしくてですね、
はい、
その関係で残念ながらもう定期刊行は終わりと、いうことで、電子工作マガジンのフェイスブックページにですね、皆さんお買い求めください、次はいつ出せるか分かりませんっていうふうに書いてあるんですよ。
いや、じゃあもうこれがもしかしたら最後になっちゃうかもしれないからということで、ね、やっぱりお世話になった方々はとりあえず記念に買っていこうみたいなね、
そうですね、うん、うちの記事を見てアマゾンのリンクでポチッとする方結構いらっしゃるみたいです。
うん、でも次はいつ出せるかっていうことが、だからもしかしたらなんかネタが揃ったらポツンと出す可能性もなきにしもあらずって感じなのかしら。
うん、そうですね、まあ、セクションは変わっても担当の方は、ね、いらっしゃいますので、
うん、
例えば来年のハムフェアに合わせてまたじゃあ一号出そうかとか
ね、
最後の号がものすごく売れたからちょっとまたやってみようかとかね、いろんなちょっと変化を期待して、ぜひ最後の一冊ポチりたいなと思ってます。
そうですね、ですから皆さんね、なかなか今本屋さん少なくなってきちゃったっていうことは、じゃあそういうね、ポチの方で買っていただいて
そうですね、
はい、はい、さあそんなのが入ってるということで、じゃあもう一つぐらいいけます。
はい、ね、じゃあ今度はね JR 北海道の話をさせてください、
はい、
JR 北海道が、列車の運転席に 防護無線機っていうのを取り付けてるんですね。でどういうものかっていうと、列車が脱線したとかホームから人が落ちたっていう時に、自分の列車はもちろん急ブレーキをかけなくちゃいけませんけども、それ以外に周りの列車も止めないと二重事故になって危ないよっていうようなケースに、防護無線機のボタンを押すとですね、
はい、
あの電波が出て、うん、信号を受けた周りの列車も停車をするというシステムなんですね、うん、
はいはい、
で当然これ300メガ帯の、ね、1ワットの出力を使ってるんで、
はい、
無線局の免許がいるんですが、
はい、
なんとですね、全部で697台ある JR 北海道の防護無線機のうちの61台で無線局免許を受けていなかったことが判明したんですね。
あら、なんでしょう、忘れちゃったんですかね、担当者かなんかは。
あのね、免許申請を失念していたためです。で失念した経緯等については現在調査中ですというリリースが出てるんですけども、
うん、
まあそれで北海道総合通信局とか列車の運行を管理する北海道運輸局とかに報告を行って、で免許を受けてなかった無線機については免許を受けているものと交換をしたらしいんですね、
うんうんうん、
でまあただ北海道総合通信局はやっぱり激おこでして今回の経緯を文書で報告してくださいと、
うん、
で報告を受けた上で電波法令に基づく処分を検討しますというふうに言ってるらしいです。
やっぱりね、600何台あるうちの60何台ってことは北海道も広いからこう管轄でなんか分けてたんですかね。
どうなんですかね。2020年頃からね、免許を受けていない無線機を搭載していたということで、どうもなんか引き継ぎがうまくいかなかったとか、
はい、担当者が変わっちゃったりなんかの時でそういうのが起こったかもしれないですね、うん、
ですね、
うん、
で新規のなんかそういう免許管理のするデータベースを作っている時に、あれこれ受けてないじゃんというのを、
うんうんうん、
どうも発見したらしいです、う
んね、じゃあぜひね、ここ今回はこの北海道の方の JR さんですけど、他の JR さんもちょっとこれを機になんか確認してした方がいいかもしれないですね。
本当ですね、
うん、
無免許も困りますし、いざっていう時にボタンを押してもなんか動かないっていうのもまた困っちゃいますしね。
そうですね、
うん、
本当に、はい、じゃあそんなのがね、今週ちょっと話題になってるということですのでね、
はい、はい、そうですね、
はい、ということでまた来週も羽田さんよろしくお願いいたします、はい、
よろしくお願いします。
On 76.2 FM Paloon。 はい、ということでお送りしてまいりました。それでは週末のイベントです。さあ週末と言わずもう明日ですね。先週もお伝えしたようにエクスポの記念コンテスト、朝の6時から夕方の6時までやってますのでね、詳しくはホームページ見て規約の方見てください。そして、9月のね20日21は今言った北海道のハムフェア、そして21日日曜日は岐阜県の支部大会とハムの集いが行われます。そして同じく21日日曜日、三重県でモービルフォックステーリングがね行われます。あと奈良ではフィールドミーティング、そしてオール岡山コンテスト、朝の9時から夜の9時までということでね、21日の日曜日開催されますのでね、いろいろイベント、そしてコンテスト、ぜひ皆さんもね参加してみてください。さあそんなことでね、少しは暑さが和らいだのかなって感じなんですが、まだまだね暑い日も続きますからね、皆さん体調管理して無線に出かけてみてください。ということで今日もそろそろのお別れのお時間にやってまいりました。お相手は JI1BTL 三田香織でした。それでは皆さんまた来週です。さようなら。